ルカによる福音書4章の1節から12節朗読いたしました。あと今日大会からの門安師としておいでになった風間義信先生から説教をいただきます。ルカによる福音書4章1節から12節まで。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒野の中を霊によって引き回され40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ。というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支える。イエスはあなたの神である死を試してはならないと言われているとお答えになった。悪魔はあらゆる誘惑を終えて時が来るまでイエスを離れた。誘惑と戦うと題して風間義信先生に説教いただきます。
本日は突然のことでありましたけれども、この北海道におきまして先日大きな地震が起こり、なおその後もさまざまな状況の中にある皆さんだと思いますけれども、この週の初めの日、主の日に共に礼拝を捧げることができたらと思いまして、同じく私たち日本キリスト改革家教会に連なる兄弟姉妹とともに礼拝を捧げるべくお尋ねすることができましたことを大変嬉しく思っております。先ほども司会の方のお祈りにありましたように、私たちの主イエスキリストは私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたお方であります。私たちが受けるさまざまなことは何かイエス・キリストにおいて遠いこと、別世界のことというのではなく、まさにご自身の苦しみであり戦いであり、そしてそれを誰よりもよくご存知である。そのことの原点になりましたのが、今日お読みいただきましたこのルカによる福音書の4章のところにある出来事であります。改めてそこに耳を傾けたいと思いました。 これはイエス・キリストが救い主として人々の前に現れた時に、事実上最初の出来事と言っても良いかもしれません。ただ考えてみれば、ここで言われていることというのは、これはイエス様が後に教えたからこそこういうことがあったということを私たちは知ることができるわけであります。ともすれば、ここでイエスと、それから悪魔サタンとが相対するという出来事が、何かテレビカメラのようなもので、映し出されていて、それが伝えられる、そういうようなことを思い浮かべがちでありますけれども、もちろんそのようなことは決してないわけであります。イエス様が黙っていれば、こういうようなことは起こったか起こらなかったかということは全くわからないものであるわけですけれども、しかしこれは必要なことであるということ、それを後に弟子たちに語ったからこそ、この40日間悪魔から誘惑を受けたということを私たちも知ることができるようになったわけであります。まずそこで悪魔がイエスに言ったことは、神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだということです。あなたは神の子なら、あなたは神の子なのですからというふうに挑んできているわけですね。その少し前のところで、イエス・キリストは洗礼を受けるということが起こったのですけれども、そこで、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。で、あなたはこういうふうに言われるに値する子ではないですか。ですから、この足元にある石をパンに変えることなんですかは簡単なことですよね、という誘いであります。ましてや40日間あれので断食をしているというイエス様にとりまして、これは大変魅力的なことであります。あなたは神の子なんだから、このようなことはできるでしょう、という誘いかけであります。ただ、この時悪魔が誘ったことは、このように神の子ならきっとあなたはこういうことはできるでしょうと、パンに命じたらいいでしょうということを言ったのですが、彼がこのサタンが語らなかったことがあります。それは、そうであるならば祈りなさいということではなかったということなんですね。悪魔は、あなたの力によってこのようなことは簡単でしょうということを誘ったわけでありまして、それに対してイエス・キリストは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるという旧約聖書の言葉、新明記の言葉を使ってそれを退けられました。パンが絶対的なものであるという悪魔の誘いに対しまして、イエス様はそれが必要であるということはよく分かっていたわけです。けれども、人はパンだけで生きるものではないと言いまして、そこに神を追い出す力、これを退けようといたしました。サタンが願ったのはまさにそのことでありまして、目の前にあるもの、それを変えるということによって全てができる、全てが可能になる、そこに神はいらないということ、それがここで語られ、また退けられたことでありました。その後、悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国を見せた というふうに言います。そこでこれが私があなたに与えることができるものだ、だから私を拝めばみんなあなたのものになる、こういうことを言ったわけですね。つまり私を拝みなさい、礼拝しなさいということであります。これに対してイエス様はあなたの神である主を拝む、ただ主に仕えよと書いてあると、やはりこれもまた旧約聖書の言葉を使って退けられました。拝むべき方は誰なのか、ここにおいてこのような困難の中にあって悪魔はそのことを示そうと、このイエスというものの姿というものを通して人々に示そうということを思ったわけであります。そして自分を拝むならばそのようになるではないか、ちょっと頭を下げればそれでいいではないかということを求めたわけでありますけれども、しかしそれもイエスによって退けられました。さらに三つ目に悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き神殿の屋根の端に立たせていった。そこでもまた神の子ならここから飛び降りたらどうだということを語っているわけですね。神の子ならばこうである、神の子ならばこうではないかということを繰り返し繰り返し語っていくけれども、イエス様は最後にあなたの神である主を試してはならないという一言によって悪魔を退けるということをいたしました。このあなたの神である主を試してはならない、これは神を自らの下に置くことであります。そして神なら、神の子ならばこうできるでしょう、ああできるでしょうとこれまで問いかけ続けてきたこと、それはこのように神というものを自分のもとに置いて、そして試していく、神なら、神の子ならばできるでしょう、あれも大丈夫ですよ、こういう問いかけというものがいつもいつもそこにあったわけであります。はじめに申しましたように、この石をパンに変えたらいいだろうと言ったときに、悪魔は決してこの石がパンに変わるようにあなた祈ります、祈りなさい、一緒に祈りましょうなどということは決して言わなかった。そうなんですね。なぜならばそこには神を試すという思いがあり、神を試すところには祈るということは起こってこないからです。イエス・キリストはこれから約2年3年ほどの救い主としての歩みをされたお方でありますけれども、その時聖書はたびたびこのイエス様の祈る姿、また祈りの言葉というものを伝えています。まだ暗いうちから人のいないところに行ってひたすら祈る、また弟子たちを残して祈る、神の子であるならば祈るために時間を使うなんて必要はないではないか、何でもそれこそ一言によって実現してしまうではないか、そういう捉え方もできるんだと思います。悪魔はそのことを試そうとしたと言ってもいいんだと、神の子ならばこの石にパンなるように命じたらどうだ、実際その通りなるじゃないか、こうイエスに迫っていったわけであります。神の子であるイエスならばその実力というものは十分にあったんだと思うんですね。けれども そうはいたしませんでした。それは何よりも悪魔が忘れている祈るということによって神に仕えるということ、これがこの神の子イエスの生涯だったからであります。それを初めからくじくもの、砕くものがそこにあったからこそイエス様はそれを退けた。そしてなぜ退けなければならなかったか言いますと、初めにも申しましたように、このイエス・キリストというお方は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われた。何でもかんでも自分の思いの通りに行っていく、これが神の子なのではなくて、神の前に祈り仕えていくということによって、さまざまな戦いがあり困難がある、でもそこにもかかわらずそこにはいつも神が共にいてくださって共に歩んでくださる、そのことをイエス・キリストが先頭になって身をもって示してくださり、後に続く者たち、私たちに示してくださった、これが救い主としての歩みなんだと思うんですね。ですからもしこの時、そうだ私は神の子なんだ、何も祈る必要などはない、一言で石をパンに変えるということになったならば、そのように後に続く者たちと同様になるなどということは決してありえなかったのではないかと思いますね。これがイエス様の初めに起こったことであります。そしてこのような救い主だからこそイエス・キリストは後に続く者たち、つまり私たちに仕えるということによって共に苦しみを味わい担い歩んでくださるお方として歩まれました。二つ目に語られた、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよということ、ご自分が十字架におかかりになるとき、イエス様はさまざまな誘惑の中にさらされました。それこそ神の子ならば苦しい十字架につけられる必要などではないではないか、他の方法があるだろう、そういう誘惑の中にあったことでしょう。しかし祈り続ける中で神の御心の通りに進んでほしい、まさにあなたの神である主を拝み、ただ主に仕える、これがあったからこそイエス・キリストの十字架は立ちました。もしそうだ神の子なんだから何も私が苦しむ必要はない、私の一言によってことはなるということであったならば、私たちの苦しみに同情をし、私たちの苦しみを担い、そして私たちの思いを取りなす救い主として歩む、そのようなお方として私たちがイエス様を見上げることは決してなかったんだと思うんですね。まさにここで描かれているイエス様の戦いというもの、お姿というものは、今こうして私たちが信仰生活を送らせていただいて、そして礼拝を捧げることが許されている、それはこのようなイエス様が私の救い主だから、だからこそ私たちはこの方を拝み仕えることができるということが示される元となったことであります。そして先ほども申しましたように、この方を試す、最後に言われていることは神を試す、そのことが私たちが祈りにおいて、神様、神様ならばできるでしょう、こうでしょうというのではなくて、本当に主がへり下って祈ったように神様の前に仕えていく、そのところにおいて私たちは本当に祈りの生活というものを積み重ねていくことが許されているのではないかと思います。 キリスト教会には古い話でありますけれども、こういうような言葉が残っているようであります。13世紀のローマの法王でありますイノケンチウス4世と神学者のトマス・アキナスとの会話でありまして、13世紀ローマ教会絶頂期のこの法王、この人は教会の金銀の食器きらびやかに並んでいたことでしょう。それを鑑賞しながら神学者のトマス・アキナスに言ったと言います。トマスよ、私には金銀はないとペトロが言った時代はもう終わったな。この福音書の後にあります使徒言行録というところで、イエス様の弟子であったペトロが足の不自由な人に対し、私には金銀はないけれどもイエス・キリストの名によって歩きなさいという言葉で立たせた、その出来事を使っての皮肉であります。私には金銀がないと言った時代はもう終わった、その教会にあるきらびやかな金銀の食器を見せて言ったのだと思います。それに対してトマスは答えました。法王様、その通りです。ですがイエス・キリストの名によって歩きなさいと言えた時代も終わってしまいましたね。イエス様に仕え、イエス様に祈り、イエス様に私の重荷を負っていただいて、この私の罪を取りなしていただく、このイエス様と共に歩む時代はもう終わってしまいましたねと言ったというんですね。しかしそうではありません。イエス様はいつも私たちのために取りなしてくださるお方であります。しかしむしろ私たちの方のさまざまな弱さのゆえに、持っている傲慢さのゆえに、ともすればもう私には金銀はないといった時代は終わったな、つまり神様に頼るなどということはいらなくなったと、私の心の内からその祈る思いが消え去り、試す思いが一体になってくる。イエス様が悲しみ、そしてそこにこそ最も力を注いで私たちに臨んでくださる、それがここで語られている、あなたの神である主を試してはならないということであるわけです。私たちがさまざまな事柄が起こる中にありまして、主イエス・キリストは私たち一人一人では追い切ることのできない重荷を負ってくださっているお方である。そのことを私たちは力によって、あるいは試すことによって知らされるのでしょうか。そうではありません。イエス様はここで、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、書いてある、このことにあるんだとお語りになっています。つまり主に仕えるという、主に拝むということ、私たちがこうしてさまざまな困難があるにもかかわらず、事情を整えられて主の日の礼拝に集まることが許された、そしてそこで主を賛美し祈り、神の言葉の前に耳を傾ける、それはまさにイエス様が願っている、さまざまな困難の中で主ご自身戦い続けるという中で、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、 いうことに生き抜く困難さ、これをイエス様はよくご存知なんだと思うんですね。神の子なんだから、そうした戦いとは無縁であるではないんです。さまざまな戦い、弱さというものがあった。だからこそそういう弱さを持つ私たちの重荷を負ってくださって、私たちと共に生かされていく、それが主イエスキリストの願いであります。最後のところに、悪魔はあらゆる誘惑を終えて時が来るまでイエスを離れたとあります。あらゆる誘惑、悪魔が一つ二つ三つと願ったこと、それをイエス・キリストは打ち破ることによって、その悪魔の力というものをまさに足元へとひれ伏せさせる、これがイエス様のここでの戦いであります。それは何もご自分の力を誇るため、またこの自慢をするためではありませんでした。それはイエス・キリストに続く者があなたの神である主を拝み、ただ仕える、このことに生きるため、このことに対する戦いを、このことに対する誘惑を、主ご自身が体を張って、全てを張って戦ってくださっている。だからこうして今日もまた私たちは、皆さんがさまざまな困難の中にありながらも、その中にあって守られ強められ、こうして週の初めの日、主イエスキリストが復活された、この時に復活の主と共に歩む、新しい週を歩むために、こうして共に集うことが許された、神様の招きに応えるお一人一人として立てられているのであります。これからもまたさらにお一人お一人がこの主イエス・キリストの語られる言葉によって週ごとに招かれていただきたい。この地においてその主に仕えるお一人お一人として歩んでいただきたいということを切に願い、そして何よりもそれはイエス様ご自身が全てを整えてくださって、お一人お一人と共に歩んでいるからこそ、今日もまた来週もその道が開かれているということを共に感謝を持って受け止めていただきたい、願っております。お祈りをいたします。神様、救い主主イエス・キリストは誰よりも私たちのためにさまざまな誘惑を受け、また戦いに勝利され、そして今も生きて私たちのために取りなし続け、共に歩んでくださるお方であります。その力を決しておごることなく、また神を試すことなく、ただただあなたに仕える、その先頭になって歩んでくださる。今もその道からそれそうになってしまう私たちを支え強め、そして今日も共にいてくださいますことを心より感謝をいたします。どうぞこの教会に集われておりますお一人お一人が、さらにあなたの御言葉によって強められ支えられ、あなたを拝み、あなたに仕えるものとしていよいよ立てられてまいりますようにお願いをいたします。なお困難の中にありますお一人お一人、誰よりもあなたがそのことをよくご存知でありますから、どうぞふさわしい導きがお一人お一人の上に、また必要が満たされますように、あなたがその備えをお与えくださいますようにお願いをいたします。本日この この場に集うことの許されなかった方々も、どうぞそれぞれの置かれているところにあって、あなたが必要な慰めと支えとをお与えくださって、一層主を拝み、主に仕えるお一人お一人として歩むことができますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。